皆さんこんにちは。読売新聞調査研究本部、略して朝研のベテラン記者が旬な話題を深掘りして解説する読売朝研ラジオ。本日は杉森淳主任研究員に伺います。杉森さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、2023年は10万人を超える死者行方不明者を出した関東大震災から100年の節目となりましたね。
1923年9月1日午前11時58分、神奈川県西部を震源とするマグニチュード 7.9 の巨大地震が昼時の首都圏を襲いました。倒壊した家屋からあちこちで火災が発生、台風の影響による強い風もあって、火は市街地の広い範囲を焼き尽くしました。東京両国駅近くの旧陸軍被服廠跡の空き地では避難していた4万人が火災に巻き込まれ、3万8000人が命を落としました。当時最も高かった12階建ての浅草の凌雲閣は8階から上が崩れました。死者行方不明者は10万5000人に上り、自然災害による犠牲者としては最悪のものとなりました。
2011年の東日本大震災、1995年の阪神大震災と比べても被害が大きいですね。
死者行方不明者は津波で大勢の人が犠牲になった東日本大震災が 22,318 人でした。倒壊した建物による被害が多かった阪神大震災は6437人でした。関東大震災の死者・行方不明者の9割は火災が原因でした。経済被害を見ても、関東大震災は55億円で国民総生産比で 37% に達しました。当時の国家予算の4倍以上に上ります。東日本大震災が国内総生産比で 3.4%、 阪神大震災が 1.9% だったのに比べ、社会に与えた衝撃の大きさは桁違いでした。
本当ですね。またそんな規模の地震が来たらと考えると恐ろしいです。しかし、日本はどうしてこんなに地震が多いのでしょうか。
日本列島の周辺は地球を覆う4枚のプレートがひしめき合う世界でも最も地震活動が盛んな地域の一つです。地球の面積の 1% にも満たないのに、地球で起こる地震の 10% が発生しています。中でも関東地方は地震が活発な場所なのです。北米プレートの下にフィリピン海プレートと太平洋プレートが二重に沈み込む複雑な地下の構造をしていて、プレートの境界や内部でさまざまなタイプの地震が起きます。関東大震災を引き起こした大正関東地震は、フィリピン海プレートが北米プレートの下に沈み込むプレート境界で発生した海溝型地震でした。過去には同じような海溝型地震がほぼ200年から250年間隔で発生しています。関東大震災のようなタイプの地震が30年以内に起こる確率は0から6% と見積もられています。しかし安心はできません。過去の地震を見ると、マグニチュード8級の海溝型地震が発生する100年ほど前から、首都圏ではプレート内部で発生する内陸型の直下地震が活発化しています。1894年の明治東京地震、1855年の安政江戸地震のようなマグニチュード7級の首都直下地震が30年以内に起きる確率は 70% と見積もられています。
関東大震災の被害は、同じ海溝型地震だった1703年の元禄関東地震と比べても大きいようですね。
地震の規模自体は、元禄関東地震の方がマグニチュード 7.9 から 8.2 と大きかったのに、死者の数は1万人と桁違いに少ないです。人口が少なかったのに加えて、江戸時代で記録が十分残されていないなどの可能性はありますが、被害の違いは明らかです。被害の内訳を詳細に見ると、その違いも見えてきます。震源地に近い小田原では、どちらの地震でもほぼ全ての建物が全半壊するなどの被害を受けました。甲府周辺も被害はほぼ同程度でした。 元禄関東地震は震源域が房総半島沖まで広がっており、千葉県の津波による被害は元禄関東地震の方が大きかったようです。圧倒的な差があったのは東京の隅田川の東側地域の被害でした。この地域は江戸時代に埋め立てられた低湿地で、元禄関東地震の当時は大名の下屋敷があるだけで人々はほとんど住んでいませんでした。明治維新後、水運もよく安価で広大なこの土地は工場にとって格好の立地場所になりました。軟弱な土地に多くの工場や労働者向けの住宅が建てられ、人口が急増しました。その工場や住宅が地震で倒壊して火災が発生して大きな被害をもたらしたのです。名古屋大学の竹村正幸特任教授は著書関東大震災が作った東京で、関東大震災で東京が大きな被害を出した最大の原因は、明治政府が軟弱な地盤上にある江東地域において人口集中による木造密集地の形成を放置促進してしまったことにあると指摘しています。
なるほど、災害の被害は地震の規模だけでは決まらないということですね。
当たり前のことですが、どんなに大きな地震でも人が住んでいない地域で発生すれば死者は出ません。被害は自然災害の大きさと人間の営みによって決まるのです。どのような土地にどのように暮らしているかが重要になります。
関東大震災などを契機に建物の耐震化は進みましたよね。
耐震化が進む一方で、東京の一極集中はさらに進み、この100年で人口は400万人から1400万人に増えました。新たな危険が生じています。地下水採取などによる地盤低下で広がった海抜0メートル以下の土地には176万人が暮らしており、地下鉄の路線が縦横に走っています。大地震で江戸川や荒川などの堤防が決壊すれば、大規模な浸水被害は避けられません。湾岸地域などには高層のタワーマンションが立ち並んでいます。地震でエレベーターが止まれば多くの人が建物に閉じ込められます。断水になればトイレなどが使えないまま何日も過ごさなければなりません。
はい、しかし幸い関東大震災以降、この100年間首都圏では自然災害による大きな被害はありませんでしたね。
科学技術への過信が生まれていないか懸念しています。私たちは災害の危険を科学技術によって克服したわけではありません。大正関東地震のような大きな地震や台風と満潮が重なって大きな被害をもたらした大正6年の関東大水害のような猛烈な低気圧に幸い襲われていなかっただけなのかもしれません。天災は忘れた頃にやってくるの系譜で知られる地球物理学者の寺田寅彦は、文明が進めば進むほど天然の防衛による災害がその激烈の度を増すと警告しています。
最新ニュースを深掘りする読売朝券ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしています。
本日は関東大震災100年というテーマで伺っています。自然災害が多い日本ですが、それでも震度6のような揺れの大きな地震に遭遇することは生涯で一度あるかないかですよね。
私たちはついつい災害を忘れてしまいがちです。地球と人間ではそもそも時間のスケールがまるで違うからです。現在46億歳の地球の寿命を100億歳、人間の寿命を100歳と仮定すれば、地球の1秒は人間にとっては3年以上にもなります。地震がなぜ起こるのか。関東大震災当時は断層が生じるのが地震の結果なのか原因なのかすら分かりませんでした。この100年で私たちの地震に関する理解は格段に進みました。しかし、いまだにいつ、どこで地震が発生するのか正確に予測できないのは、地球の内部の様子がまだよく分からないのに加えて、時間のスケールに大きな差があるからです。 地球にとってほんの少し前の出来事も私たちにとっては昔々の話になってしまいます。100年前の関東大震災も自らの経験として語れる人は今はもうごくわずかです。私たちの祖先はそんな時間のスケールの違いを埋めるように言い伝えなどで自然災害の恐ろしさを語り継いできました。
はい。そして私たちは災害の危険がある中でも比較的安全な場所を選んで暮らしてきましたよね。
次男三男の災害という言葉があります。長い歴史の中で経験的に知り得た最も安全な場所にまず本家が立ち、次第に分家が分かれて独立する場合、条件の悪い場所が与えられてそこに居住します。そのため災害で被害を受けるのは次男三男になるという意味です。道路も同じように水害などから安全な場所が選んで作られてきました。私はかつて勤務した山梨県で上野原周辺の旧甲州街道を歩いて驚いた経験があります。街道が予想とは全く違い、現在の国道20号を大きく離れ川からかなり登った山腹を通っていたからでした。災害に対する感覚の違いを実感しました。
なるほど。昔の人たちがその地域の知恵でそうしていたということなんですね。しかし比較的安全な場所を選んで暮らしてきた昔からの知恵が全般的には薄らいでいるように感じます。
全国的に人口が減少し東京への一極集中が進む中、地方土地の中心部の空洞化が進行しています。甲府市も典型例の一つです。甲府盆地には釜無川や笛吹川、御勅使川が流れ、昔から水害に悩まされてきました。武田信玄が有名な信玄堤を築いた釜無川と御勅使川の合流地点は典型的な水害地名の竜王という名前がついています。この甲府盆地でも水害に比較的強い中心市街地に空きビルや空き家が目立つ一方、郊外の水害土砂災害のリスクのある場所に新しい家施設が増えています。災害から地域を守り安全にするための土木技術が逆に災害リスクの高い地域の開発を進める要因になっているのです。技術の発達で被害を受ける頻度が減少したことで災害に対する意識が薄れているのは皮肉です。この傾向は甲府に限ったものではありません。山梨大学の畑康則准教授らが国勢調査などをもとに調べたところ、日本の人口が2008年をピークに減少する中、1995年と2015年を比較して47都道府県中30都道府県で浸水想定区域内で人口が増えていました。世帯数で見ると47都道府県すべてで増えていました。畑さんは人口減少は災害に強い町を作るチャンスのはずだが生かせていない、中心市街地は地価が高く住民の高齢化も進み若い人たちが魅力を感じなくなっている、若い人を誘致したい自治体が災害リスクのある郊外の開発を抑制することは難しい、行政が若い世代のためにもっと支出して中心市街地を魅力あるように再開発する必要があると指摘しています。
私たちは自分の体の仕組みを知り気を配って行動することで健康を保つことができます。同じように地球の仕組みや土地の災害リスクを知り行動することで災害から身を守り被害を小さくできるのではないでしょうか。
そうですね。安くておいしいと甘いものばかりを食べていると生活習慣病のリスクが高まるように、災害のリスクを考えず安価な土地に新しい家や施設を建ててはいないかもう一度考える必要があると思います。一方私たちは死を免れないように自然災害からも免れることができません。メメントモリという言葉を知っていますか。ラテン語の死を忘れるなから来ていますが、死を意識することで今を大切に生きることができるという意味があります。自然災害でも同じように災害を意識しながら日々の生活を充実させることを考えたいと思います。 今を大切にするためには災害の危険性を認識するだけでは不十分です。いくら健康の知識が増えても病気や死を恐れるだけで今を楽しめなければもったいないと思います。地球のダイナミックな活動がもたらす自然の豊かさ、恵みにも目を向けてはどうでしょうか。防災用品や非常食がいざという時だけでなく、キャンプなど普段の楽しみにも使えるように、地球の仕組みを知ることは防災だけでなく日々の生活を豊かにします。
地球のダイナミックな活動が生み出す魅力というと、まずは火山の雄大な景観や温泉を思い起こします。
それだけではありません。明石の鯛の美味しさの秘密が地球のプレートの活動にあると聞くと不思議に思いますか。マグマ学者の神戸大学の辰巳義行客員教授は、著書美食地質学入門で、素敵な食材や料理を育む背景には必ずと言っていいほど地球や日本列島のダイナミックな営みがあるとして、さまざまな事例を紹介しています。明石の鯛もその一つです。瀬戸内海は島や陸地で海が狭まった瀬戸や海峡と、海が比較的広い灘が繰り返す構造をしています。このため太平洋の潮の満干が瀬戸内海には遅れて伝わり、瀬戸や海峡で高速の潮流が生まれます。また瀬戸や海峡の近くには高速の潮流が運んだ砂が堆積した浅瀬があり、プランクトンが大量に発生して、タイやタコの大好物であるエビやカニが集まります。豊富な餌を食べ、高速の潮流で鍛えられた筋肉質の明石の鯛が美味しくないわけはないのです。瀬戸や海峡と灘が繰り返すのは、フィリピン海プレートの沈み込みで西日本に西向きの横ずれの力が働いているからです。日本を東西に貫く大断層中央構造線の南側が西向きに移動するのに伴い、中央構造線の北側、ちょうど瀬戸内海のあたりがシワが寄るように変形します。このシワによってできたのが瀬戸や海峡と灘の繰り返しなのです。シワを作り出す変動は残念ですが、当然地震の原因にもなります。阪神大震災を引き起こした兵庫県南部地震はその一つです。
自然の豊かさ、恵みを享受するためにも、関東大震災のような災害が起こったときに自分の命を守ることが大切ですね。
国立極地研究所の上沼勝忠名誉教授が提唱する更新力が参考になります。巨大な災害に対して個人ができることは限られます。地震対策は巨大地震でも大地震でも中地震でも基本的に変わりません。更新力は地震が起きても生き延びるための注意点をまとめたもので、誰でも実践できるものがほとんどです。まず大切なのは、震度6や7の揺れに対して建物が多少壊れたとしても潰れないように対策を講じて、家具などの転倒防止をしっかりすることです。下敷きになって犠牲になるのを防ぐことができます。危険があるからといって簡単に引っ越すことはできませんが、自分の家や職場、学校がどのような場所にあるのか、土地それぞれの特徴を理解していれば、いざという時に適切に行動できます。上沼さんは、今地震が起きたらどうするか、時間や場所にとらわれず時々考えてイメージすることが大切だ、正解はないかもしれないが、その積み重ねが命を守る行動につながる、地震は突然起こるが気象災害はある程度予測もできる、台風による水害などさまざまな災害についてもイメージして命を守ってほしいと話しています。日本列島に暮らす限り、地震などの自然災害は避けられません。それならば災害を恐れて暮らすだけではもったいないと思います。死を意識しながら今ある生を楽しむように、地球の営みを理解して自然災害の危険性を意識しながら、自然の恵みも感じて日々を楽しく生きていきたいですね。
はい、 杉森さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
読売朝券ラジオはこれからも旬な話題を取り上げてまいります。次回もどうぞお楽しみに。最新ニュースを深掘りする読売朝券ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしました。